おはようございます。クロードコード、体型ラジオ、進行のナナミです。通勤のお供に、肩の力を抜いて聞いてくださいね。
深掘り担当のケイタです。今日も一緒に、頭の中を整理していきましょう。
まず前回の軽いおさらいから、この番組では、クロードコードを乗りこなす3つのつまみを、知らせるさせる、考えさせる、と呼んでいますよね。
そうでしたね。第1回が、知らせる、つまり記憶、クロード .md、クロード md に前提を書いて共有する話でした。
そして前回、第2回が、させる、ツールと権限の話でしたね。どこまで勝手にやらせて、どこで止めるか。
A、危ない操作には確認を挟んで、安全なものは任せる。いわば、権限規定を整えた回でした。
記憶を整えて、権限も整えた。土台はできた。ではその上で、今日は何をするんですか？
今日のテーマは、カスタマイズ。整えた記憶と権限の上で、繰り返しの作業を自動化していく話です。
第3回のタイトルが、自分の型を装置にする。この、装置にするって、ちょっと引っかかる言い方ですね。
そこが今日の肝なんです。本質は、毎回やっている手作業を、装置に置き換えること。標準化する、テンプレ化する、仕組みにする、ということなんですよ。
あ、それは私たち会計の人間が一番好きな言葉です。俗人化を排して標準化する。
まさにそこ、ナナミさんの本職の発想を、そのまま AI の運用に当てはめるだけなんです。特定の誰かの頭の中にしかない手順を、誰が回しても同じ結果が出る仕組みに変える。
でも素朴な疑問なんですが、記憶も権限も整えたなら、もう十分じゃないんですか？何が足りないんでしょう？
いい質問です。足りないのは、毎回同じことを口で言う手間、なんですよ。
口で言う手間、具体的にはどんな？
例えば、コミットは日本語で課題番号をつけて、とか、プルリクエストはこの観点でレビューして、とか、作業の後は必ずテストして、とか。
ああ、それを毎回タイプするわけですね。指示そのものは正しいのに。
そう、これって、決算の SOP、つまり標準手順書を、毎回口頭で一から説明しているようなものなんです。
それは、非効率ですね。手順書があるなら、指させば済むはずなのに。
でしょう。だから一度きちんと仕組みにしてしまって、あとは呼ぶか、自動で聞かせる。これがカスタマイズの狙いです。
その、呼ぶか、自動で聞かせるを、もう少し整理できますか？
もちろん、装置には3種類あるんです。区別のポイントは、発火の仕方、つまり、どうやって動き出すか、です。
発火の仕方で3種類、順番に聞かせてください。
一つ目がスラッシュコマンド。あなたが、スラッシュに名前をつけて自分から呼ぶ。いわば手順書です。
自分から呼ぶ、能動的なやつですね。
二つ目がスキル。これはクロードが状況を見て、自動で選んでくる作業パッケージです。もちろん自分から呼ぶこともできます。
クロードの方が、今これ使おうと判断してくる。ちょっと賢いですね。
そう、適材適所で起用される専門家というイメージが近いです。そして三つ目がフックス。これはイベントで勝手に走る。呼ぶ必要すらありません。
呼ばなくても動く。三つ並べると、手動、半自動、全自動という流れになっていますね。
綺麗に整理してくれましたね。まさにその並びです。では一つ目から具体を見ていきましょう。
お願いします。まずスラッシュコマンドから。
よく使う指示を一つのファイルに書いておくんです。コマンド専用のフォルダに置いて、スラッシュに名前をつけて呼び出す。
さっきのコミットの例で言うと、
コミットメッセージの作り方を手順としてファイルに書いておく。あとは、スラッシュコミットみたいに呼べば、その手順通りに動いてくれます。
毎回タイプしていた長い指示が、一言の呼び出しに縮む、と。
そういうことです。しかもドルアーギュメンツ、日本語で言う引数、という仕組みで、呼ぶときに追加の指示を渡せます。
引数、その場その場で少しだけ中身を変えられる、という理解でいいですか？
バッチリです。基本の手順は固定しつつ、今回だけの補足を差し込める。会計の比喩で言うと、月次決算のチェックリストを手順書にして、必要な時に呼び出す感じです。担当者の記憶頼みをやめる。俗人化の排除そのものでしょう。
しっくりきます。頭の中の暗黙知を、呼べる手順書に落とす。これが一つ目ですね。
はい。では二つ目、スキルに行きましょう。 これはコマンドの上位版だと思ってください。
上位版、何が上なんですか？
先頭につける説明文が的確だと、クロードが今この場面ならこのスキルだなと判断して自分から持ち出してくれるんです。
コマンドは自分で呼ぶ、スキルはクロードが選んでくる。そこが違いなんですね。
そこが最大の違いです。コマンドは受け身の手順書で、呼ばれるまで動かない。スキルは説明を読んで、クロードが自律的に選ぶ。
中身は手順だけなんですか？
いえ、そこも上位版で、手順だけじゃなく、補助の小さなプログラムや参考資料も一式で同梱できます。作業丸ごとのパッケージなんです。
作業一式のパッケージ。あ、それって私が普段使っている、あの教材を作る仕組みに似ていませんか？
まさにそれです。七海さんの、一つのトピックから教材一式を生成するあの仕組み。あれこそ作業一式パッケージの思想そのものなんですよ。
なるほど。一つ呼べば、関連する道具も資料もまとめて動く。あの感覚がスキルなんですね。
その理解で完璧です。さあ、ここからが今日の本命。最も大事で、そして最も誤解されるのがフックです。ここだけは丁寧に行きましょう。
身構えます。フックって、そもそも何が起きるんですか？
あるイベントが起きた瞬間に、あらかじめ決めておいた処理が自動で走る。起動はいらない。人が忘れても必ず聞く。
人が忘れても必ず聞く。そこがコマンドやスキルと決定的に違いますね。
違います。イベントの種類をいくつか挙げましょう。まずプレツールユース。プレツールユース。ツールを実行する直前です。
プレツールユース。前。ですから、実行の一歩手前ですね。
そう。危ない操作を検査して、必要なら止める。門番ですね。反対に、ポストツールユース、ポストツールユースは直後。編集した後に、自動で整形をかけたり、テストを走らせたり。
前と後ろ、門の入り口と出口に、見張りを置くイメージですね。他にもあるんですか？
あります。ユーザープロンプト送信時。あなたが何か送るたびに、決まった前提を毎回そっと注入できます。
毎回同じ前提を自動で足してくれる。これは楽ですね。
それから応答終了時。作業が終わったら完了を通知したり、記録を残したり。あと、セッション開始時。立ち上げの初期化ですね。
直前、直後、送信時、終了時、開始時。要所要所に自動の仕掛けを置けるわけですね。
そういうことです。で、ここが核心なんですが、作業の後は必ずテストとか、編集したら必ず整形、みたいな、毎回 X してほしいこと。これはメモやお願いでは実現しないんです。
え、クロード .md に書いておけば聞くんじゃないんですか？
そこが最大の落とし穴。書いてあっても、クロードは忘れうるんです。メモは、それ自体が実行されるわけじゃない。ただの紙に書いた注意書きなんですよ。
ああ、書いた本人は安心しているけど、実際には毎回守られるとは限らない、と。
その通り。ところがフックは、仕組みの側が必ず実行する。だから忘れようがないんです。
なるほど。これ、内部統制の話にそっくりですね。
まさにそこにつなげたかった。七海さん、手動統制と自動統制の違い、説明してもらえますか？
いいですよ。手動統制は、担当者が毎回自分でチェックする統制。人がやる以上、せわしければ抜ける、うっかり忘れる。
ですよね。では自動統制は、
システムが必ず実行する統制。人の意思とは無関係に、条件が満たされれば必ず走る。だから漏れない。
それがそのままフックの正体なんです。フックは自動統制。担当者のお願いではなく、システムによる保証。
だから強いんですね。監査でも、自動化された予防統制はすごく高く評価されます。
その理由と同じです。人の記憶に依存しない統制は、信頼できる。フックが強いのも、全く同じ理屈なんですよ。
腑に落ちました。毎回必ず、を、人間の善意に頼らせない。仕組みに保証させる。
はい。ちなみに設定は、settings.json、settings.json という設定ファイルの、fucks の欄に書きます。
自分がどんなフックを仕掛けているか、確認する方法はあるんですか？
あります。スラッシュ fucks と打てば、今聞いている仕掛けを一覧で確認できます。統制の棚卸しですね。
統制の一覧表を見るのと同じ感覚。これなら安心して任せられます。
さて、大物3つが終わったので、残りは軽く流しましょう。見た目の小物たちです。
どんなものがあるんですか？
アウトプットスタイル、これは回答の型を切り替える機能。それからステータスライン、画面下部に情報を表示するもの。あとはキーバインディング、キーの割り当てですね。
なるほど、その3つはあれば便利という程度ということですね。
そう、今日は深追いしなくて大丈夫です。装置の本体はあくまでコマンド、スキル、フックの3つ。
了解です。では今日一番の見落としポイント、私からまとめてみますね。
お願いします。
今後は必ずこうしてとクロード .md に書いても、それはお願いに過ぎない。クロードは忘れうる。
そこですよね。確実に毎回聞かせたいなら。
フックを使う、実行を保証するのは書いた言葉ではなく仕組みの側だから。
完璧です。ここが初心者の最大の誤解ポイント。書けば守られると思い込んでしまう。でも実際は書いただけでは手動のお願いのまま、自動統制にはならないんです。
では何から始めればいいんでしょう。いきなり全部は無理ですよね。
無理です。まずは一番よく打っている指示を一つコマンド化する。それだけで十分な第一歩です。
手動、半自動、全自動のうち、まず手動の手順書から作ると。
そう、そして大事な注意が一つ、装置は作りすぎないこと。目安は3回以上繰り返した作業です。
3回、1度や2度なら手でやればいい。3回繰り返して初めて装置化を考える。
その線引きがちょうどいいんです。標準化も同じでしょう。何でもかんでも手順書にするとかえって回らなくなる。
全く同じですね。統制も多ければいいわけじゃない。聞くところに絞る。
その感覚があればカスタマイズは怖くありません。ではそろそろまとめに行きましょう。
はい、今日の3行まとめいきます。1つ、カスタマイズとは毎回の手作業を装置にすること。標準化、仕組み化そのものです。
2つ、装置は3種類。自分で呼ぶコマンド、クロードが選ぶスキル、勝手に走るフック、手動から全自動へ。
3つ、毎回必ずはお願いでは実現しない。確実に聞かせたいならフック、つまり自動統制に任せる。
この産業だけ持ち帰ってもらえれば今日は大成功です。
では次回第4回の予告を。
次回はいよいよ拡張です。 MCP、 MCP という外部の道具やデータとクロードをつなぐ仕組み、それからサブエージェント、作業を別の担当役に任せる考え方ですね。
今日の装置化をさらに外や仲間へ広げていく回になりそうですね。
そういうことです。楽しみにしていてください。
クロードコード体系ラジオ第3回はここまで。お相手はナナミと
ケータでした。今日も一日良い仕事を。またお会いしましょう。